このポッドキャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが些細な出来事の中に良かったを見つけて日々の生活にほんのり明かりを灯すハッピートークバラエティです。美容や健康、商品レビュー、気になるサービスの体験レポートなどを語ります。本日のテーマは夏の水分補給どうしてる？収録日6月17日です。まだまだ季節としては梅雨のはずなんですけれども、今日の関東は非常に暑くてですね、私が住んでいる千葉県も多分30度超えるぐらいの気温だったんじゃないかなと思うんですよね。で、そう言ってもですね、この収録部屋は内窓つけておりますので、本当にびっくりするぐらい外気温と差が出ますね。お部屋の中はかなり涼しい状態でした。とはいえエアコンつけないとちょっと日中は厳しかったかなっていう感じですね。あ、内窓のお話ご興味ある方は過去回聞いてみてください。今回の配信の2個前ですね、内窓をつけて静かで涼しい世界を手に入れたという回で話してますので聞いてみてください。そうでね、そんな内窓もつけつつ一応夏の対策、暑さ対策してるつもりではあるんですけれども、水分補給ですよね。やっぱり暑くなってきて一番気をつけなきゃいけないのって温度管理ももちろんですけど、水分補給積極的にやっていかなきゃなと思って。というのはですね、私普段全然水分を取らない人間なんですよね。朝にね、毎朝必ずコーヒーを入れるようにしてまして、このコーヒーが、マグカップなみなみ1杯分、だいたい 300cc ぐらいですか、300cc ぐらいのお湯でコーヒー入れて飲んでるんですけど、このコーヒーがね、夕方までなくならないんですよね。なのでもう本当に1日ね、2リットルとか 1.5 リットルとかなんか飲めって言われてるじゃないですか。とてもとても追いつかない。でせめて夏場だけでもね、意識して、頑張って水を取っていこうとは思っているんですけれども、そんな私の強い味方がみんな大好き鶴瓶の麦茶ですね。伊藤園の健康ミネラル麦茶です。でこれを、ペットボトル2リットルのやつを箱買いして常備してるんですね。ペットボトルで買うのあんま経済的じゃないなと思って、煮出す用のティーバッグを買ったこともあるんだけど、これなんかね、私の舌がおかしいのか、ペットボトルのやつが一番美味しいんですよ。なんでしょうね、なんか濃さがちょうどいいのかな。なので、ちょっとね、不経済だなとは思いつつも、ペットボトルの方を、愛用、愛飲しております。で、全然このね、鶴瓶の麦茶に不満はないんですが、ちょっと味変もしたいなっていうことで、今年はね、試しに、水出しできるハーブティーっていうのを買ってみたんです。でこれがですね、生活の木というお店ご存知でしょうか。結構ね、全国的に、百貨店だったりとか、ちょっと大きめのショッピングモールとかには入ってるのでご存知の方も多いと思います。生活の木、生活雑貨だったりアロマ用品だったりとかを置いてる店ですけれども、ここがですね、季節限定になるのかな、水出しハーブティーというのをいくつか出してまして、このうちの、いちごとハイビスカスっていうのを買ってみたんですね。これがね、とっても美味しくって、材料名を見ますと、アップル、ハイビスカス、ブラックベリーリーフ、ルイボス、リコリスルート、ストロベリー、ラズベリー、香料とあります。果物が結構入ってるんですね。これは、どういうものなのかな、フリーズドライみたいな状態なのかなと思うんですけれども、色がね、すごく綺麗なんですよ。赤い果実の色が出てまして、見た目にもとっても素敵ですし、あと香りが何よりいいですね。残念ながらね、この原材料の最後に香料って書いてあるんで、あ、なんだい、自然の香りだけじゃないのかいとは思ったんですが、でも一応アップルだの、ストロベリーだの、ラズベリーだの書いてありますので、おそらくこの本物の香りというのも楽しめているんだと思います。色が素敵、香りもとっても良い。で、あとリコリスルート、これ肝臓ですよね、甘い草と書きますが入ってますので、甘みもね、ほんのちょっとだけあります。 とはいえ全然こうベタつくような甘さではないので、暑い夏でもさっぱりと飲めるんじゃないかなと。でやっぱ香りが結構しっかり立ってくれるので、普段私もあんまりソフトドリンク、ジュースみたいなのって飲まないんですけれども、普段ジュースを好んで飲んでらっしゃる方でも結構満足感得られるんじゃないかなと思います。私がこだわったのは何より水出しというところでして、簡単じゃないですか。お湯出しだとね、若干もう本当に些細な手間なんですけど、煮出す手間っていうのがめんどくさいなと思っちゃいまして、水出しだったらね、ボトルにティーバッグ入れてお水と注いで置いとけばいいだけなので、ちょっと時間はかかりますけれども、前の晩に作ってでちびちび楽しむみたいな感じで飲んでおります。結構ねシリーズでいろいろ出ているようですね。概要欄にリンク貼っておきますけれども、この生活の木のコールドブリューシリーズ、白ぶどうとエルダーフラワーとかね、桃とバタフライピーとか、なんかいろいろ美味しそうなのがあるので、今楽しんでいるいちごとハイビスカスがなくなったらまた別のも試してみようかななんて思っております。
よかった探し。
前回の配信、クラフトマーケットにハマりそうに感想をいくつもいただきまして、面白かったというふうに言っていただく声がちらほらと聞こえたので、やってよかったなと思っております。ロケ収録って収録そのものも恥ずかしいんですよね。一人で外でポソポソ喋らなきゃいけないんで、だから喋ってるのも恥ずかしいし、編集も結構めんどくさいんで、雑音とかをねこううまく抑えて自分の声を立たせるとかいうので、若干ねいつもより時間がかかってしまったりするので、なかなかそうそういつもいつもというわけにはいかないんですけれども、たまにやると新鮮でいいですよね。また何かいいチャンスがあったらトライしてみたいなと思っております。感想のメッセージいただきました。いつもありがとうおかみさん。りこさんこんにちは。クラフトマーケットの会拝聴いたしました。ガヤガヤ感がいいですね。編集大変だったと思います。お疲れ様です。分かってくださってありがとう。私は商店街のバザールや陶器市の潜入動画が好きです。絵本のバムとケロのお買い物も好きです。だから楽しく聞かせていただきました。たくさん人がいる中で溢れるものから品定めしてお気に入りをゲットする過程を見るのはなんか元気出る。私も出かけよう。そして可愛いものを買うのだと私もいろいろ調べちゃいましたといただきました。ありがとうございます。私バムとケロのお買い物って知らなかったんですけど、これ聞いてる皆さんご存知の方いらっしゃるんでしょうか。ちょっとね興味あるので探してみようと思ってます。そして商店街のバザードや陶器市の潜入動画ってこれ YouTube ですかね。こんなあるんですね。いやほんと YouTube ってさ、知らないジャンルのものたくさんありますよね。潜入動画探してみたいと思います。絶対私も好きだと思う。いいこと教えてくれてありがとうございました。そしておかみさんいつもコメントくださって、私本当に内心とっても楽しみにしてるんですけど、でもプレッシャーに感じてしまうと申し訳ないので、余裕がある時だけいただければいいですからね。十分励みになってます。よかった探しにとって一番のよかったはリスナーの皆さんに応援していただくことです。今聞いてくださっているポッドキャストプラットフォームにて番組のフォローをお願いします。アップルポッドキャストでお聞きの方はレビューを書いてもらえたらとっても嬉しいです。ご意見ご感想もお待ちしております。ツイッターでいただける方はアットマークボイスアンダーバーリコ、こちらのアカウントまでお寄せください。そして、公式サイトよかった -探し.com のメールフォームからも受け付けております。なんならですね、このポッドキャスト続けてる理由って皆さんに反応していただけるのが嬉しいからっていうことだけだったりもしますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次にお耳にかかる時までごきげんよう。